若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、はじめまして、若倉潤と言います。よろしくお願いします。私は、シンガーソングライターとして活動しているんですけれども、子供の頃から場面緘黙症という、症状を持ってまして、家族とは家で話せるんですけれども学校とかに行くと話せなくなってしまうという、症状を持っていました。そんな私が、場面緘黙を、知ってもらえるような、ラジオをやっていきたいなと思っています。これからよろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
それではまず、自己紹介をしたいと思います。先ほども言ったんですけれども、私は小学校3年生から大学に入るくらいまで10年間場面緘黙の、症状がありました。私の子供の頃は場面緘黙は、まだあんまり知られていなくて、私もその3年前に場面緘黙のことを、自分でインターネットで検索をして知りました。最近は、カウンセラーなど専門の方とか学校の先生は知ってる方が多くなってるというふうに聞いているんですけれども、まだまだ一般的には知られていないという状況だと思います。それで私はこの子供の頃の話せなかったっていう理由を知って、場面緘黙の経験を曲にしたいなと思いました。歌声という曲を作ったんですけれども、初めは動画サイトに、アップしたんだったと思います。それで少し反響をいただけて、去年の2015年の緘黙フォーラムで歌わせていただいたり、今年の10月には、緘黙経験のあるシンガーソングライターが集まって緘黙アコースティックライブというイベントをしたりと、緘黙に関する音楽活動が増えてきました。今までは、シンガーソングライターといっても、目的もなく活動をしてきたんですけれども、場面緘黙をこう知ってもらうという活動とか、場面緘黙の当事者や経験者や保護者の方々を勇気づけるような活動ができたらいいなと思うようになりました。それで、CD を出すことになりまして、ラジオも始めることになったので、これから少しずつそういった活動をしていきたいと思っています。それでは、先ほど、言ったその歌声という曲を、ワンコーラスなんですけれども、聞いていただきたいと思います。どうぞ。
歌おう。あの時出せなかった思い、一緒に遊ぼう。一言言えたら友達になれたかな。二度と変わらない思い出を今この声に乗せて歌おう。
はい、聞いていただきました。若倉純で歌声でした。次はですね、その先ほどからよく出てきている場面緘黙とはということを、ご説明したいなと思います。場面緘黙とは、家族とは家で普通に話すことができるのに、保育園、幼稚園、学校などの特定の場面では、話せなくなってしまうという、症状のことです。人見知りと似ていると思うんですけれども、人見知りは、初めて会った人や新しい環境にすぐには馴染めないという感じで、早い人だともうその日に馴染んじゃうような人もいると思うんですけれども、場面緘黙はもっとこう症状が重くて、もう何ヶ月も何年も、続きますし、こう声をかけてもらってもこう答えられなかったりと、やっぱり人見知りよりだいぶ重たいっていう症状ですね。原因はいろいろあると思うんですけれども、やっぱり人に対する不安とか恐怖によるものが多いと思います。で、家では話せているので、声を出す機能に問題があるわけでもなくて、こう知能的に言語能力がないわけでもありません。なのでね、こう本人が話したくないって思っていて話さないわけではなくて、本当は話したいんですけれども、その不安とか恐怖が強くて話せなくなってしまうという、症状ですね。それでもっと症状が重くなると、体が動かなくなってしまう感動という症状も、出ることがあります。例えば、給食が食べられないとか、トイレに行けないという子供もいます。で、やっぱりあまりこう一般的に知られていないので、なんでしょうね、その学校の友達もなんでこの子は喋らないのかなっていうのが、分からないと思うんですよね。大人になってからも喋らない人もいるので、喋らない人がいるとこの人は喋りたくないのかなとか、なんて言うんでしょうね、気難しいなっていうふうに思われてしまって、やっぱりこの場面緘黙っていうものを知られていないっていうのが、当然この当事者もそうなんですけれども、周りの人からにとっても理解できないっていうことになってしまうと思うので、やっぱりどんどん、一般的に知られていってほしいなという、思いが私はあります。次に私の場面緘黙の経験を、お話ししていきたいなと思ってます。ですね、私はもともと活発な子供ではなかったんですけれども、小学校の2年生までは一応学校でも話せてはいました。で、小学校3年生のいつ頃からかはちょっと記憶がなくて覚えてないんですけれども、気づいたら学校で全く話せなくなっていました。家族や近所の友達とは話せるんですけれども、学校で先生とかクラスメイトとは、話せないという状況でした。で、学校ではうなずきとか首振りだけでこう意思疎通をしていたと思います。ただね、こう授業中に 当てられて答えを言ったりとか朗読をしたりっていうことは、できてた時期も、あったと思います。まあ、給食も私は食べることができてましたし、トイレも特に問題なかったと思います。それで授業で、一番苦手だったのは、体育ですね。私は感動はなかったんですけれども、全く、まあ、体が動かないというほどではないんですけど、今思うとちょっと体が少しこうなんて言うんでしょうね、固まっているというか自由に動かなかったような気がして、力を発揮できていなかったんじゃないかなと思います。なんかね、こう小学校2年生まではこの運動会というか、なんていうんですか、徒競走みたいので結構上位にまでの速さだったんですけど、その3年生以降は大体もうほとんどビリに近いぐらいの遅さになってたんで、なんかタイミング的にもやっぱりその関目が発症した時期にすごく体が動きづらくなったなという、今思い出してみるとそんな気がしています。あとは、まあ、美術とか図工とか技術家庭科なんかのなんかこう作らなきゃいけないっていう科目も苦手でした。やっぱりなんかこう体を動かして何かをするっていうのが苦手だったのと、結構行き詰まってしまうポイントが、多いんですよね。まあ、やり方がわからない時に質問ができないとか、道具を取りに行けないとか、こう何かしらで、行き詰まってる時間が長くて、まあ、作品が完成しないということが多かったです。まあ、私の、まあ、大体小学校の時の経験を少しお話ししたんですけれども、まあ、また次の機会に続きは話したいと思うんですけども、まあ、よく子供の時にあったのが、まあ、話さないのでもう話すようにっていうふうに先生とか友達から言われたりとか、あとはこう、そうですね、そういうふうに強制されるとでもやっぱり話せないですし、その場面科目のことを知っていれば、まあ、話せないということが、なんで話せてないんだっていうことが分かってもらえるし、だんだん皆さんに分かってもらえたらいいなというふうに、思ってるんですけれども、やっぱり原因が不安とか恐怖なのでね、話させることより先にこうあまり不安を感じないような状態にしてもらえるのが一番ありがたいなと、思ってます。これからもまたこの場面監目のことを、少しずつ紹介していきたいなと、思っています。それではまた来月もお会いしましょう。最後に、若倉淳でガラスを聞いていただきたいと思います。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたしました。バイバイ。
傷つくたびに強くなるって本当かな。壊れれば壊れるほど脆くなってく気がする。一度割れればもう二度と元には戻らないガラスのよう。責められると心が